皆様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストはエクステリア 1A 代表永瀬正則さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
おい母さん、借りられたぞ。
本当によかったわね、お父さん。
さ、頑張って商売商売。
低金利で無担保無保証マルケン資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所中小企業相談所までお気軽にどうぞ。
改めまして、今週のゲストはエクステリア 1A 代表永瀬正則さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それではまず、はい、エクステリア 1A のご紹介お願いいたします。
はい、エクステリア 1A 外構工事、簡単に言うとお家のお庭全般を作らせていただいてます。設計施工管理という感じで仕事をさせていただいてます。
社名にあるこの 1A っていうのはどういう意味なんですか。はい、
直訳するとワンアクションと言いまして、一つ行動に出していこうというところなんですけれども、なかなかお庭自体も一個行動に出さないと作らない方が多いんですよね。なので一歩踏み出してもらって不便を楽しんでもらうご提案というかまあちょっと難しいですけどね。
どうしてもお家を作るときに、はい、建物、はい、内装、ここをね皆さんこう一生懸命考えて作るんですけれども、外構ね、まあね、どうしてもちょっと後回しになりがちなところがありますが、ここが完成して初めてですよね。
はい、上物が引き立つお庭のご提案、はい、という部分ですね。
はい、具体的にはどういう、
例えばなんですけれども、もともとカーポートであったりとかフェンス、ウッドデッキっていうのはお庭自体にはすごく便利でいいものなんですけれども、上物が引き立つかっていうところでいくと、あまりそうでもない部分が多いのかなと。とにかく自然を大事にした中で飽きのこない上物との一体化っていうのが私の目指すところではあるかなと思っております。
はい、その辺のこだわりももう少し教えていただいていいですか。
はい、土間コンクリートってよく言うコンクリートであったりアスファルトの舗装っていうのをあまりせずに、石を使った廃棄物を出さない庭というものを基本的に心がけて作っております。
石を組んで、
そうですね、
コンクリートのような強度を出しながら、
はい、
ということなんですね。はい、これはまたちょっと技術のいりそうなお話だと思うんですが、
はい、日々作らせていただいているお施主さんのお庭で修行しながらやらせていただいております。
まあそういったこだわりを持ったお庭を提案する、
はい、
ということは、起業された時からのスタイルなんですか。
ところがそうでもなくてですね、こんなこと言ったらよくはないことなのかもしれないんですけれども、そこまで熱がなかったんですよね。言われたことをクレームが出ずに、ただ淡々とこなしていくだけっていう部分からですね、歪みが生じてくるわけです。私であったら、例えばこのカーポート50センチ後ろに入れたいんだけど、その方が使いやすいし家も見えるようになるし、すごく景観美としてはいいのになと思っていてもですね、なかなか元請けさんがいたりであったりとか、もう図面ができてて、君は言われたことをやってればいいんだよというところから、だんだんとこう歪みが生まれてきてですね、せっかくやるならお客さんのためにいいものを作ってあげたい、じゃあどうすればいいのかと考えた時に、じゃあ僕が営業して取ってくれば、お客さんとダイレクトにお話ができる、じゃあそういう風に仕事をしていこうって思うようになってから、徐々に楽しくなってきたですかね。
一歩踏み込んで自分の方から提案できる、
そうですね、
そういう形を作るためにはまず営業だなというところだったわけ、
そういうことになりますね。はい、
でそういったお庭が一つ二つとこう増えていって、今はかなり やってらっしゃるんですよね。
まあでも母体自体は小さいものですから、うん、一月に一件っていう感じでやってはいます、
うんうんうん、はい。あれはエクステリア 1A の作品だよねって
言われたいですね。そうやって言っていただけるとすごく嬉しいです ね。
それが皆さんにこう周知できるように一つずつ増やしてらっしゃるっていうことだったんですが、はい、当然お施主さんによっては、まあね、いろんな要望を言われる方もあれば、逆に要望はないんで好きにしてよみたいな感じ、はい、いろいろあると思うんですが、はい、最終的にねお施主さんに選んでもらうために努力してらっしゃることっていうのはどんなところですか。
不便な部分というのは可愛げももちろんそこに含まれてまして、不便を可愛く思ってくれるような部分っていうところをすごくおすすめポイントとして持っていく。例えば植栽一つにしても落葉樹であれば、あ、秋冬になると葉っぱが全部散って、掃除が大変になります常緑樹であれば年間通して同じだけの葉っぱがどんどん落ちていきます、なので毎回毎回掃除をしなきゃいけない。そこがすごく不便なんで植栽いらないってお客さんがすごく多いんですけど、まあ、そういうところで例えばこのモミジの葉っぱを急なお客様の対応で水菓子の上にこのモミジの葉っぱを1個置いて添えて出してあげる、その粋な計らいであったりとか、そういうのってすごくいいと思いませんみたいなところですね。とにかく植栽不便なんだけど、楽しみ方を見出してあげる提案が私の営業スタイルかなと、
ということですよね。緑のある暮らしって、とても心が豊かになるじゃないですか、ただ ね、どうしてもそこでお施主さんはでもさお手入れ大変なんじゃないの、
そうですね、
みたいなねところでこう、行きつ戻りつする気持ちを一歩してあげる、それが永瀬さんの営業スタイルってことですね、
もう分かりやすく想像させられるお話をとにかく作っていく、ところから始まります。
今のようにその落ちた葉っぱこれ一枚がお客さんのおもてなしになるよね、
そういうことですね、
っていうようなことが、ああそうかって分かっていただくと、じゃあお願いするっていう話になるわけですよね。
なるといいなですねでもほとんどの方は想像してくれるので、じゃあここに一個だけとか、感じになりますね。
日本の場合はまだまだその街並みというね考え方、特に古いところであればあるほど、そういった考え方のないままこうお家がね、建ってくっていうところはあるんですが、諸外国を見ると、その街並み全体としてそのエクステリアも考えるっていうところあるじゃないですか、将来的にはそんな感じになってったらいいですよね。
そうですね、結構その岡崎市でも緑化地区であったりとか団地にルールを決めて作られているところももちろん多いんですけれども、一つ一つに色が出すぎてしまっていて、まあ統一感はあまりないのかなというふうに思うところがあるので、もうちょっと大きい部分で言うと屋根の色まで、飛行機から街を見た時の統一感っていうのが景観としてはすごくいいのかなっていうふうに思うので、まあ、お庭だけで判断はできないんですけれども、そういうふうに岡崎の町が統一感を持ったものができるとすごくいい町に、景観としてはいい町になっていくのかな。
そうですよね、お家はもちろんその方その方個人の持ち物でいらっしゃるわけですが、全体を通してこのねお家の持っているこの景観、
そうですね、
っていうところにまでこう一歩踏み込んで、皆さんにね理解していただけると、
街自体がすごく
そういうことですよね。ありがとうございます。それではここでリクエスト曲いただきたいと思います。曲のご紹介お願いします。
はい、スピナビル&ザ・ケーブマンズでチルドレン。30になる時にですね、息子が生まれまして、で、もともと音楽も好きでですね、ギターやったりベース弾いたりってやってるんですけども、子供のことを考えた曲をやっぱり1曲ぐらい作らなきゃなと考えてた時に、たまたま私のパソコンの方から流れてた曲がこの曲だったので、すごくこう惑わされて結局作れなかったっていうねこの曲に圧倒されちゃってでもまだ今も楽曲を作りながら、たまに聴く曲です
今週のゲストはエクステリア 1A 代表永瀬正則さんです。それでは引き続き永瀬さんにお話を伺っていきたいと思いますが、永瀬さんは岡崎出身ということで、よろしかったですよね。
岡崎の橋目生まれ、橋目育ちですね。
ということは小学校は矢作、はい、
北小学 校、
はい、矢作北中学校になるわけですね、はい、小さい頃のご自身はどんな子供だったって思います？
特になんかこう、うん、際立って何かをするっていうような感じではなかったですね、でまあ勉強も別に人並みで、運動もまあそこそこ、うん、友達もまあそこそこ何かこう、はい、なんかこう飛び抜けた才能を持ってるわけでもなくてですね、
はい、う
ん、
まあ、でも普通に楽しく小学校中学校を過ごしたっていう、
はい、そうですね、
はい、中学校時代は何かこう部活みたいなことされたんですか？
もうやってはいたんですけれども、うん、卓球部に入ってやってたんですけれども、まあこれといって普通か熱がやっぱり大事だったのかなと、うん、なんか子供、まあ、今自分の息子見ながら思うんですけれども、はい、何か自分に才能があるないよりもやっぱりその自分に関わる人であったりとか事柄、うん、状況、はい、で全ての人生は決まってくるのかなと思いますけれどもね、うん、子供の頃はそうですね。
でそんな永瀬少年が好きなものと出会う、
はい、小学校6年生ですね、
うん、小学校6年生、
はい、スケートボード、
スケートボードにね、はい、出会っちゃうわけですね、
はい、
最初にスケボーを始めたのは、はい、例えばお父さん買ってきたからみたいな感じなんですか？
もともとローラースケートを小学校の時にやってて、うん、で友達がスケボーを買ったと、
うんうん、
で一人が買うじゃないですか、
はい、
と僕も欲しいな、
うんうん、
お小遣いを貯めて、
ええ、
で買いに行って、はい、一緒にやってくうちにちょっとずつ上達してくるんですよね、
うんうん
うん、でまあお金もかからないんで道路があれば、
あ、
はい、で子供には格好の、はい、エクストリームスポーツじゃないかなと思いますけれどもね、
うん、熱心に遊んでるうちにだんだん技術も上がっていって、
はい、上がってきました ね、
次々に新しい技にチャレンジしてみたいな、
はい、骨折りながら
やっぱり怪我もされたんですね。
怪我もやっぱりつきものですからね。
あ、そうなんだ。でその小学校6年生で出会った、うん、
はい、
そのスケボーが永瀬さんの人生を変えていくわけですよね、
はい、変えてきましたね、
うん、
スケボーを始めながら、
はい、
今度そのスケボーに近いあのスノーボードにちょっとこう興味を持つようになるんですね、
ええ、
スノーボードに中学校の頃からこう友達のお兄ちゃんに連れてってもらいながら、
ええ、
あのスノーボード滑ってるうちにだんだんとその魅力に取りつかれていくんですね、
ええ、ただお話によると永瀬さんはそのスノーボードの魅力、はい、アスリートとしてだけではなかったんですね、
はい、
その魅力がね。
そうですね、う
ん、
はい、あのビジネス的な要素がすごく強かったですね、その頃はやっぱり私自身も少しこう目立ちたくなってきてるわけですよ、
ね、
やっぱり技術も上がって、
はい、
ここからこう映ったらかっこいいなとか、そういう編集もやっぱりこういう編集をすればすごくよく見えるとか、それをこれを DVD を作ってメーカーに売り込んで自分のモデルを作ってもらって、でそうなっていくと、あ、これスノーボードで飯が食えるなって、
ね、もちろんこう、うん、プロのスノーボーダーっていうね、はい、職業はあるとは思うんですが、
はい、
大概の場合こう実力をガーッとアップさせていって、
はい、
でそれを逆にメーカーが、はい、この選手使ってモデル作ったら売れるんじゃないって、
そうですね、
思うところからなんだけど、
はい、
永瀬さんはそれを自ら売り込んでったわけですね。
そうですね、とにかく、うん、各メーカーに送る、
はい、
もう送って送って送って、
うん
うんうん、で私も自身もその好きなプロスノーボーダーというプロではないんですけど、好きなスノーボーダー何人かいて、うん、その人たちっていうのはやっぱりその自分のモデルを出す、
うんうん、
自分で自社ブランドを立ち上げる、
はい、
それによってそのスタイルに釘付けになったキッズたちが盛り上がる、
はい、
そのケースっていうのが一番手っ取り早いんじゃないかなというふうに思いましたね、
うん、じゃあこう世界を転戦して大会で優勝するよりも、
はい、
かっこよく映るにはどうしたらっていうことを考えた方が、
そうですね、はい、大会の優勝賞金よりも、
はい、
かっこよく撮ってかっこよく編集した DVD を売ってで、うん、行く方が性に合ってるな
って、はい、っていうね、このスノーボーダーとしての生活を高校卒業して、はい、長野に移住してまで、
そうですね、
ということなんですよね、はい、ただまあそんな生活から一転今のねこのエクステリアに関わるようになったのは大きな転機があるんですか？
そうなんですよね、うん、20歳の 忘れもしない二十歳の春前ですね、右足を大怪我しまして、まあ、全治1年半ぐらいの、
は
い、半年間ぐらいはもう歩けないぐらいの、はい、大怪我をしてですね、心もやっぱり折れましてね、
そうですよね、はい、
そして地元に帰ってくると、
まあ、確かにあのアスリートと怪我はつきものとは言いながら、はい、そこまで大きいものだとやはりね、
はい、さすがに、
このままアスリートとしてやっていけるんだろうかっていうところに至っちゃいますよね。
はい、そうですね。
で、岡崎に戻ってきて、そこでまた出会いがあるわけですね、はい、
そうなんですよね。そこでエクステリアに出会うんですけれども、もともと始めたその業種というのがお庭の設計施工管理ではなくてですね、カーポートであったり、あとフェンス、あ、ウッドデッキの組み付けの職人さんのところにアルバイトとして、あの、入ったところからスタートするんですけれども、たまたま近所のおじさんが、あの、リハビリがてらアルバイトに来いというふうに、あの、誘っていただいて、まあ、アルバイトならいいかという軽い気持ちで始めたのが、あの、この建築業のスタートでしたね。
元来このね、器用なところもあるっていうふうにおっしゃってましたが、
はい、飲み込みが早い方で、これやっとけって言われたらある程度こう見てればやれるようになってくるんですね、例えばそれが合格点の70点が合格点であれば73点ぐらいのとこまですぐ行けちゃうという、ちょっとそういうとこで器用な部分があってですね、で、まあ、そこ日当1日いくらっていう商売なんですけれども、もうこれ以上お前の給料上げてあげられないから、もう自分で始めなさいということで追い出されまして、まあそこからスタートしてったわけですけども、
それがエクステリア 1A のスタート、はい、ということなんですね。ですからスタートの段階では今のようにお庭全般のこのね、あの設計管理ということよりは、
組み付けの職人として始めたんですけども、
が今ね15年経って、
はい、で先ほどお話ししたみたいに、その徐々に出しゃばりたくなってきてこの方がおしゃれですよ、この方がかっこいいですよ、この方がゴミが出なくて産業廃棄物にもならない、すごくこう自然に沿ったお庭ですよ、ここにもみじ植えましょうとか物言えるように言いたがりだったのかな
でもそうやって徐々にそういうね関係性を、
はい、
お施主さんとも、
そうですね、
そしてあの、ね、元請けさんともね、
はい、が一番強いかもしれませんね。
そういうことですね、はい、ありがとうございます。それではここで2曲目のリクエストお願いします。
はい、タット1026というトヨタのアーティストになるんですけれども、私この方のバック DJ をもう10年以上、それこそ12、3年勤めておりまして、一緒にあの全国にツアーに行ったりとか今でもさせていただいているアーティストなので、ぜひ聴いていただきたいなと。それではタット1026でワンドロップをお聴きください。
今週のゲストはエクステリア 1A 代表永瀬正則さんです。それでは永瀬さん、最後になりますが、これからチャレンジしてみたいことがあれば教えてください。
はい、そうですね、あの私今お庭の仕事をさせていただいてるんですけれども、お庭の仕事だけがですね、あの仕事というふうに捉えてるつもりはなくてですね、自分が持ってる技術をどういった形にせよ、技術を使ってお客様に喜んでもらえる、例えば家の中であったりとか、家の外でももちろんですけど、あとまあ公園であったりとか、まあ、様々なところで自分の技術を仕事として、あの変えれるような企業にしていけたらなと思ってます。
ね、エクステリア 1A さんでは今、はい、永瀬社長の他にスタッフの方が何名かいらっしゃるって伺いました。
はい、まあ、2名しかいないんですけれども、はい、うん、その中で1人は、歌がうまかったりとか、そう人に教えることが得意だったりとかっていうのもあるので、その子が例えばですけれども歌の事業部を作ってみたりとか、はい、そういう部分でそこにユーザーさえいれば、あのビジネスとしては成り立つんではないかなと。一つにこだわらずにですね、みんなが楽しいと思えるような魅力的な会社にしていかなければ、僕もそうなんですけれども、魅力のある会社にしか働きには行きたくないと思っておりますので、とにかく会社としての魅力を上げるために、難しいことを考えずにこれビジネスになるなと思ったら、まあとにかくやってみると、そこをチャレンジとして 捉えるのであればそうしていきたいですね。
はい、はい、ありがとうございます。まあ、ぜひねそういった魅力ある会社にこれからも成長していっていただければと思います。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のゲストはエクステリア 1A 代表永瀬正則さんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは永瀬さんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。ベレスハモンドでロッカウェイです。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまでどうかお元気で。